認知症安心健やかライフ。このコーナーは世田谷区の提供でお送りします。認知症の方は現在460万人と言われています。このコーナーでは認知症や認知症予防に関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介する番組です。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今月は都立松沢病院認知症専門医の新里克弘先生にお話を伺います。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、2025年には認知症の方は700万人に達し、さらに MCI 軽度認知障害と呼ばれる認知症の前段階の人数も含めますと1300万人を超えるとの統計があります。今回は改めて認知症とはという基本的なことを教えていただけますか。
そうですね、日本って今人口は減少社会なんですよね。人口減っているのにもかかわらず、高齢者の数、認知症の一番のリスクファクターは加齢ですので、
はい、
やっぱり超高齢化社会においては、もうこれは必然的に認知症の方は増えるということになります。
はい、
細かいものはたくさんあるんですけれども、4大認知症というものがありまして、それを少しご紹介させていただこうと思います。はい、まず一つ目がやっぱりアルツハイマーというお聞きになることは多いと思いますが、記憶の障害から始まる、認知症で、やっぱり一番頻度が高いですね。一番重要だと思いますが、その他、はい、2つ目にレビー小体型、これは近年、注目されるようになっております。ちょっと症状に特徴があって、幻が見えるですとか、大声での寝言ですね、あるいはこの手の震え、パーキンソン症状と言われるもの、こういった症状が出てきますので、非常に症状が多彩ですし、その症状それぞれについて使うお薬が異なってきますので、疑われる場合は病院でぜひ相談されると良いと思います。3つ目がですね、前頭側頭型といいまして、これはちょっと特殊なタイプの、認知症で、4大認知症の中では一番頻度は少なく、割と若い方に発病しやすいことが知られています。少しその人の人柄が変わってしまって、例えば高速道路で逆走をしてしまったり、電車の非常ボタンを押してしまったり、いくら説明をしてもなかなかこの、説得などが頭に入らないという、ちょっと特殊なタイプの物忘れ、これが前頭側頭型です。4つ目がですね、血管性の認知症といいまして、脳の中には血管が走っているわけですけれども、その血管が詰まったり破れたりすることによって、そこの機能が損なわれて認知機能が低下してくるという、この4つのタイプで認知症全体のだいたい9割ぐらいを占めるというふうに言われています。
そうした4つのタイプがあるということなんですが、
はい、
その認知症だけでなく、認知機能が少し低下してくる MCI 軽度認知障害と言われる方も認知症と同じぐらいいるというふうに言われているんですが、その違いはどんなところでしょう。
はい、そうなんです。同じくらいの数おられるということが知られてまして、違いはですね、なかなかこう微妙な線をはっきり引くことができるかと言われると分かりにくいんですけれども、一応生活の障害ですね、例えばアルツハイマーっていうならば、その記憶の障害はあるけれども、そういったことに伴う生活の障害、例えば道に迷ったり、大きな約束を忘れてしまったり、そういった生活に困難が出てきたものを認知症というと、それまでに至らない場合は MCI と。で、MCI というのはですね、必ずしも認知症に移行するというものではなくて、元に戻ることもありますし、1年間でその MCI の方のやはり 10% 弱がですね、本当のその認知症になってしまうということが知られていますので、
はい、
認知症の根治薬というのがまだまだの現状においては、この MCI の段階でどうアプローチしていくかということは大切になってくると思います。
物やすりや MCI など気になるなという方は、まあ、病院を、ね、はい、うまく受診していただきたいですよね。
その通りです。病院というのはうまく使うところですので。
はい、わかりました。さて、松沢病院では新しくセンチュリアン外来というものを始められたそうですが、はい、これはどのような外来ですか？は
いはい、まあ、ありがとうございます。センチュリアンというのは、まあ、名前はですね、これは百獣舎というのがセンテナリオンというんですけれども、そこからの造語なんですが、まあ、健康100歳をみんなで目指そうという外来なんですけれども、認知症のその検査といいますか、評価といいますか、認知機能の評価と、あとまあそれが少しこう気になる方の場合に、どういった運動を、どういったメニューをどの程度やればいいのかとか、まあ、今後は栄養なんかにも広げていきたいと思ってるんですけれども、そういうどうこの認知機能の低下に対して予防的な身体アプローチができるかというものをセットにした外来で、まあ、半年という期限を区切って、検査と、場合によってはセラピストなんかに入ってもらって体を動かすような訓練を行うという、そういう外来です。興味があればどうぞお越しください。
はい、ぜひ、ね、都立松沢病院のホームページなどご覧いただければ、はい、詳しく載っていますのでご覧になってみてください。まあ、今お話を伺ってみて、やはりこう認知症をまあ予防していくためには、毎日楽しいと思える自分なりの生活を、こう趣味ですとか運動など、また栄養面もそうですが、生活を過ごすことが大切なんだなということを改めて感じました。世田谷区では認知症とともに生きる希望条例が施行され、認知症になってからも誰もが住み慣れた地域で共に安心して自分らしく暮らせるまちづくりを目指しています。新里先生も落語家安楽亭くしゃみとして落語を楽しみながら認知症を学ぶという講座を行われています。さまざまな形を通して認知症のことを知っていきたいですね。新里先生、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは、高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても、認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、このコーナーは世田谷区の提供でお送りしました。